皆さんこんばんは。アットタウン上層市民レポーターの富倉です。今日はハトミさん、ロコレディのハトミさんと上層市役所で待ち合わせをしています。
あら、こんにちは。どうも
こんにちは。
どうも。
今日市役所で、
はい、ちょっとこの間今回ありました、
はい、
地震におきまして、ちょっとお店の方がね、
はい、
ちょっと被害ありまして、罹災証明を、はい、申請に来たんです。
罹災証明、
はい、
罹災証明って何ですか？
要は被害にあったのをですね、
はい、
証明書を、
はい、
取りに、
はい、
来るとですね、いろいろ固定資産税とか、
はい、
そういった意味で、減免の処置が取られるということを聞きまして、今日は、上層市役所の税務課の方にね来て、ちょっと、罹災証明の書き方だとか、罹災証明とは一体何かということを伺いたいと思って今日は来たところなんですよ。
そうなんですか。じゃあ私のお家の近所でも、
うん、
ぐしが、屋根のぐしが、うん、取れちゃってとかっていう声も聞くので、うん、じゃあためになるお話が聞けそうですね。
じゃあ富倉さん一緒に行きましょうか。
あ、今
から
。はい、ぜひ、はい、
じゃあよろしく。
はい、
はい、
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。税務課にご用事ですか？
はい、そうです。
あ、
はい、
じゃあご用件を、
はい、
ちょっとください。
すみません。今回ちょっと大きな地震がありましてね、
はい、
インターネットやホームページの方を見ましたらね、
はい、
罹災証明っていうことがあったんですけど、
はい、
ちょっと罹災証明とは一体そもそもどんなことなのかちょっと教えてもらいたいなと思って今日来たんですが、
はい、罹災証明といいますのは、
はい
はい、公に証明する罹災があったことを証明する、
はい、
証明書になります、
はい、
で、あくまでも現場の方が確認できるものについて証明をさせていただいてます、
はい、
で主に税務課と商工観光課で証明書をお出ししてるんですが、税務課の方では不動産関係、
これ不動産関係、
はい、で商工観光課では例えばお店の方の、
はい、
お店で品物が被害に遭われたという場合で、それを融資で、使う場合の罹災証明書ということでは、商工観光課の方でお出しさせていただいてます。
あ、そうですか、はい、でこの今今日証明書をですねちょっとこれ、はい、見たんですけども、2種類これありますよね、
はい、
これ、これ どう違うんでしょうか。これ
内容については、
はいはい、
同じものなんですけども、
はい、
片方は税務課用で、不動産関係ですね。
あ、こちら税務、
そうですね、こちらの罹災物件とか用途、
はい、
構造床面積とか入ってるものが、
これが税務課、
はい、
税務課の方が用途、構造、床面積、
はい、
欄が細かくなってるんですね。
そうですね、例えば建物ですとか、はい、に関しての証明になりますので、
うん、
その建物ごとの、用途ですとか、構造ですとか、
うん、
種類、罹災された物件、一つ一つ書いていただいてますので、
はい、
ちょっと細かくなってますね、
はい、
この罹災証明願いっていうのは、
はい、
今日たまたま2部持ってきて、
はい、
1部が、税務課さんにお出しして1部はうちの控えかなと思って2部、1部でいいんですか？
1部で結構です。
1部でいいんですか？
で、こちらのコピー取らせていただいたものを控えとさせていただいてますので、
はい、
提出していただくのは1部で結構です。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ、ちょっと私お店の方もちょっと経営しておりまして、
はい、
ちょっといくつか商店街の皆さんにも聞かれたことありますので、
はい、
ちょっと質問したいと思うんですが、まずお店にあるですね、トイレの扉が壊れたという、
はい、
ことなんですが、これは証明書は下りるんでしょうか？
罹災証明に関しましては、
はい、
被害の程度には関係ありませんので、被害
が、あ、そうなんですか、
被害があったものが確認ができるものについては証明はお出しはしています。
あ、そうなんですか、
はい、
ということは大小に関係なく被害のあったものは全てというふうに考えればいいんですか？
そうですね、
はあ、そうすると例えばお店の天井にひびが入ったとか、
はい、
そうそう、先ほど言うとお店のガラスが割れた、ガラスの重機が割れたっていうのは商工観光課になるんですか？
あ、そうですね、例えば融資関係で、
はい、
そちらの証明書をお使いになられるっていう前提の条件がある場合は、実際証明の申請がかなりの件数来てますので、
はい、
で申請順番によって調査の方を伺わせていただいてますので、
はい、
その場合、かなり時間が遅くなると思いますので、
はい、
で商工観光課の場合は、
うん、
その品物について、
はい、
融資にお使いになられるという場合でしたら、時間を置かずに、すぐ罹災証明書の方は お出ししてくださるということです。
あ、この罹災証明書っていうのは、はい、いつ期限ってあるんですか。あの
特にあの申請期限というのはございません。
期限はないんですね。
期限は今のところは設定をしておりません。
期限はないということで、じゃあできるだけ早く、税務課なり、はい、商工観光課さんの方に出向いて、
そうですね、
そのじゃあまあ申請をして、その後その市の職員さんがお店なり、はい、家の方に来ていただけると考えればいいんでしょうか。
そうですね、確認は、
あ、そうなんですか。
確認はさせていただいているようにしています。
あ、そうなんですか。
事前に写真撮っておく必要ってありますか。
そうですね、ちょっと確認に行く時間が、あのちょっと空いてしまうと思いますので、あの申請件数がかなり来てますので、その場合にはその前にこう直されてしまうというお客様もいらっしゃいますので、
それでいらっしゃいますよね、
は
い、もう、
は
い、
その場合にはあの後で職員が調査に行った時に確認ができるような、例えばあの事前に写真を撮っていただくとか、そういうものを残しておいていただければ、調査に行った時にそれを確認させてもらいますので、
例えば写真を撮らずに、はい、もう直しちゃったって場合はこの見積書だとか、ね、領収書があればいいんでしょうか。
そこの、見積書領収書の欄に、その理財によって、修繕しましたっていう、一筆でも入れていていただければ、そちらで確認はさせていただいてます。
あ、そうですか、それと、こういう質問で来てるんですけど、スプリンクラーが回ってしまったと、でこれで、絨毯が、濡れたとか商品が濡れたとかってこうあったんですけど、これスプリンクラーの作動しての被害っていうんですか、それどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
ちょっと微妙なところですね。それ、あくまでも罹災証明でお出しできるのは、現場確認ができるもの。
現場確認、
スプリンクラーの誤作動は多分現場確認とかは難しいと思いますので、ちょっと微妙なところですね。出せるかどうかはちょっと微妙なところです。
相談が必要ってことですね。
そうですね、
それとお店のエアコン、コンプレッサーが壊れたとか、そういったのがご相談もあるんですけども、こういった問題どうなんでしょうか。
もしそれが融資を使って直されるための罹災証明書ということでしたら、商工観光課の方にお問い合わせいただければ。
はい、わかりました。パソコンのソフトですね、我が社なんですけど、ポスレジを使って売上管理や在庫してるんですけど、そのソフトに不具合が出てしまって、これの修理なんですけども、これ当然パソコンソフトっていうのは、資産として計上してるんですけども、これはその固定資産税だとか、それ税務上の減免とか、そういった対応にはなるんでしょうか。
そうですね、そちらの方は焼却資産の
焼却
資産に入ると思うんです。焼却資産で管理してあるものについて、でそちらの方が、実際にその罹災によってなられたのかっていうのが、ちょっと微妙なところですよ ね。もし、その場合は要検討ということになりますね。
なるほど。
罹災でなったのかどうかが重要なところですので、もし罹災でその修理が必要になったっていうものであれば、その減免も該当する可能性はありますね。
なるほど。こういう質問も来てるんですね。会社の車、これは資産勘定になってるそうです。会社の車に隣のアパートの瓦が落ちてきて傷がついてしまったと。
そちらの方も、あくまで証明でお出しするのは現地確認ができるものですので、それが瓦でなったのかどうか確認できれば証明書としてはお出しができます。
というと、その瓦が落ちてきた、写真を、
そうなんですね。その辺がちょっと
これ難しいですね。これもね、
微妙なところなんです。何度も申し上げますけども、証明書としてお出しできるのは、その確認が、証明できるもの、になりますので。
なるほど。それとアパートを経営してる人からなんですけども、今回地震でアパートの屋根瓦や、駐車場のアスファルトにひびが入ってしまった、たまたまうちの会社もそうなんですけど、こうやって
地面にですね、はい、割れが出たってしまう、
はい、すごい割れですね。これ何センチぐらいずれてますか。1センチ2センチずれてますか。
う
ん、
そうですね、これ
かなりずれてます、
はい、
この長さって結構ありますよね、30センチもう少しありますか。1メートルぐらい、
いやもっとあります、ずーっとだから5、6メートル、
3センチ入れたんです、
うん、入ってるんですけど、こういう、まあ、たまたま私もそうなんですけど、アパート経営されてる方もそういう質問があったんですけど、はい、このこれに対してはり災証明は出るんでしょうか。
り災証明って言いますのは、先ほども申しましたように、はい、現場確認ができるものについては、うんうん、職員が行って確認ができるものについては証明書をお出しできます。
ものは証明ができるということですね。はいはい。あ、そうすると次のパン屋さんとかパンを焼いてる機械が壊れたとか、ええ、あと陶器屋さんが売り物の陶器が、はい、これは全部
そうだ、ね、融資関係でもし必要な場合でしたら商工勧告課の方で実際証明をお出しすることができます。
そうですね、
はい、
はい、
あくまで税務課で基本として証明書をお出ししているのは不動産関係、
うんうんうんうん、
あと固定されているものですね、うんうん、例えば、うん、家でしたらブロック塀と、
うんうんうん、
あとは、
うん、これね、
そうですね、
ブロック塀ひび入ったとか、
はい、あとは家の庭に置いてある灯籠が倒れたとか、
はい、灯籠もいいんですか。
り災証明ということでは確認できればお出しはしてます。
ハトミさん家灯籠ありますか。
ある、う
ん、ただこちらの方は今度、ま、話は変わってくるんですが、うん、固定資産の減免ということに関しては、はい、灯籠とかブロックでは固定資産ではありませんので、
はい、
うん、そちらの減免ということでは該当はないんですけどね、
はい、
り災証明ということでしたら証明書はお出しすることができます。
そうか、
確認できるかですけどね。
篠崎さん、それ勘違いしてしまいますよ本当、
はい、
り災証明イコール減免の
そうみたいですね。
ではないんですね。
ちょっと皆さん勘違いされている方が、
うん、
申請で何件か来ているんですけど、り災証明を出せば固定資産税が減免になるっていうふうに、まあ、考えているお客様が、いらっしゃるんですが、
うんうん、
そうではなくて、り災証明はあくまでもその り災があったことの証明、
り災があった証明、
はいはいはい、で固定資産の減免につきましては、その り災、まあ、例えばり災証明と関連して言うと、そのり災証明を出すために調査に行った資料を参考にさせていただいて、固定資産の減免規定があるんですけども、
うん、
そちらのに該当があるものについては、うん、固定資産の減免には該当になります。
なるほど、はい、はあ、あとですね、家ということでちょっと、質問が出てるんですけど、まあ、自宅の瓦が割れた、
はい、
ほんの 2,3 枚程度ですがっていうけど、はい、これも
被災証明の対象にはなります。
被災証明の対象になるということですね。
こういうお宅って多いですよね。
そうですね、瓦
が
9割方、
はい、
まあ、櫛が壊れた、うん、屋根関係の被災されたお客様が申請で見ると多いですね。
ちょっと今の正直な話だと、うん、これ屋根との瓦とか櫛なんかのゼータとかっていうのは被災証明出るけども、うん、さあ固定資産税の減免なのかどうかは、
はい、そちら減免規定がございますので、そちらの方に該当になれば、
該当なればってことなんですね。
はい、
はいはい、とで今度玄関の扉が割れたとか、
はい、それも同じ、
同じですね、はい、はい、次、水道の蛇口が壊れたっていう。
そうですね、水道の蛇口は非常に微妙なんですけども、
うん、
当初 の建物の評価としては、うんうん、多分水道施設自体がそこまで見てないものですから、
うん、
まあ理財、同じように理財証明ではお出しできますけれども、
うん、
固定資産の減免ということに関しては該当にはならないと思います、
うん、なるほど、はい、うん、はい、カーポートの屋根が壊れた。
カーポート自体は固定資産ではありませんので、ね、固定資産の減免には関係ないんですけども、証明としてはお出しします、
はい、先ほども出ましたブロック塀がひびが入ったとか、はい、倒れた、
こちらも同じように証明ではお出しはできます。
はい、そういうことですね、はい、次、2階の子供部屋のベランダの柵が落ちてしまった。
こちらの方も同じように証明ではお出しできます、
はい、
ただ固定資産の減免はまた別の話になります
ね。なるほどね、なるほどね、そうですね、はい、でこういうのじゃ墓石が倒れたとこれ多いんですよ。
そういう
ね、いろいろ出ましたけど、
そういうお客様もいらっしゃってます、はい、ただそれがまあ、り災でなったのかどうかっていうところが微妙なんですけど、
うんうんうんうん、
一応申告内容で、まあ、墓石が倒れているっていうのを確認できれば、これもり災証明としてはお出しはしてます、
う
じゃあポイントはまず現場確認ができるかどうか
ということですね。
で罹災証明が出せて、うん、でもし固定資産税の減免っていうのは固定資産税が発生してるかどうか、
固定資産に関するもので、うんうん、あとはその被害の程度によって、うん、該当するしないがございます。
篠崎さん、今地震があって約1ヶ月経つんですけども、はい、今までいろんな方がねご質問、はい、来てると思うんですが、はい、こういう場合は固定資産税の減免になるよとか、はい、そういったような私たちが気がつかないことがありましたら教えていただきたいんですが、はい、
そうですね、今原因の、減免の規定がございまして、
はい、
でそちらの方は減免規則というものにあるんですけれども、うん、で現行ですと、今ある建物でしたら、
はいはい、
建物のうちの 20% 以上、そのパーセントの出し方もちょっとね微妙なところがあるんですが、全体が100としたらそのうちの 20% 以上の被害があったものについては減免の対象になります。これは現行の規定、あくまでも
あくまで現行、
はい、それはまたこの後検討中ということで、あくまでも現行ですと 20% の被害がないと固定資産の減免には該当にはならないっていうのが現行規定ですね。まだそれは検討中なんですけども、
はいはい、そう篠崎さん、今までいろんな質問が出てると思うんですが、はい、工場をやってらっしゃる方もいると思うんですね、はい、工場、はい、それで、その地震によってですね、はい、固定資産税の部分ですね、はい、当然基礎の部分がやられてしまったとか、はい、でこういそういった場合も、今言った現行の 20% というふうに考えるんでしょうか、はい、商業の場合とその自宅って別じゃないですか、これ中小企業の場合と大企業の違ってくると思うんですが、はい、こういった場合その工場を経営されてるって方もいらっしゃるんですけれども、はい、それはどうなんでしょうか。
そうですね、そのパーセンテージの出し方なんですけれども、はい、一応内閣府ですとか防災関係の方からそのパーセンテージの出し方ということで、
はい、
資料ということで、これから検討事項なんですけども、
はいはい、
来てるんですけども、
はい、
そのパーセンテージの出し方がその建物 の主要部の、
はい、
何箇所かに例えば屋根の部分、外壁の部分、内壁の部分、基礎の部分、建具の部分で、それぞれについてどのくらいのどの程度の被害があったかっていうところでパーセンテージを出していきます、
はい、
でその積み上げが 20% を超える場合が今のところ減免に該当するものになるということになりますね。ただその、今までないことですので、
その
パーセンテージの出し方についてはちょっとこれから検討中なんですけども、一応そういう資料もあるということで、
ということは、はい、ひとまず罹災証明を出さなきゃいけないわけですよね。
そうですね、その、検討する資料のために
資料のための、はい、
出していただいた方がよろしいと思います。固定資産に関して言えばですね、
固定資産に
言えば、で固定資産に関しなくても罹災証明ということで挙げていただければ、証明できれば証明書としてお出しすることができます。
ということは固定資産税を払っている部分に関して罹災していれば減免の対象になりますよというふうに考えればいいんでしょうか。
そうですね、なる可能性があるということ
ですね。可能性があるということですね、はい、まだね今の段階ではね。
そうですね、
そうですね。それが篠崎さん、アウトラインがその見えてくるっていうのは大体いつ頃なんでしょうか。
なるべく早く作業は進めたいんですが何分諸事情がありまして、今のところは調査自体でもう手一杯になってますので、いつ頃っていうのは言えないですけど、なるべく早めに、アウトラインはお出しをしたいと思ってますけど。
そう、篠崎さん、もしいろんな質問をしたい方がたくさんこのラジオを聞いている方でも多いと思うんですが、はい、まずお電話で事前に、アポイント予約を取ってきた方がいいのか、いやいや、いつでもいいですよというのか、もし電話番号とかちょっと市役所の方で被災を受けてますのでね、はい、電話番号とか内線番号変わってるかもしれませんので、はい、リスナーの方にちょっとお話しいただければありがたいと思います。
市の広報にもお載せはしてるんですけども、
はい、
申し込み、そういう問い合わせの受付は、
はい、
平日だけにさせていただいて
るんですが、はいはい、
平日の、午前9時から
午前9時から、はい、
午後5時まで、
はい、
ということですね。 で、お電話でも問い合わせは受け付けてますので、はい、で税務課の方へ問い合わせしていただければ、
はい、はい、分かりました。事前のもし、具体的に会って面談をお願いしたいとか、はい、そういった場合事前にアポイントは必要なんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、ちょっと、慌ただしくなってますので、はい、職員がお相手できないという場合もありますので、はい、アポイント取っていただいた方が助かります。
今混んでる時間とかこの時間帯は混みやすいよとかっていうのありますか。
そうですね、大体午前中が皆さん、ね、その申請とかにいらっしゃってますので、
はい、
できれば午後の方が、時間は取れるかなと思います。
お昼休み、会社のお昼休みに行きたいという方もいらっしゃると思うんですけど、それは12時でも12時半でもそれは OK なんでしょうか。
申請の受付自体はお昼休みでもやってますので。
あ、そうですか、
大丈夫です。
なるほど、はい、ありがとうございます。そうしましたら、今度、ちょっと角度を変えてですね、実際ですね、こんな場合も出ます、罹災証明出してくださいよっていうのはあればちょっと教えていただきたいんですけども。
そうですね、こんな場合ですか。そうですね、
例えばですね、例えば庭にですね、はい、金魚を飼ってるとか池があるっていう方もいらっしゃると思います。はい、
はい、
こういう場合はどうなんでしょうか。
そうですね、それを、まあ、現任できるかどうか、現場確認ができるかどうかになると思いますので、うん、現場確認できるものでしたらお出ししていただいて証明は証明書は発行はできますけれどもね、うん、現場確認ができるかどうか、それが果たして実際、ここはね、微妙なところですね。
そうですね、現場確認、
実際によってなったものかが確認できればですね。
はあ、なるほど、
はい、あとは、先ほど言いましたように商品関係の、融資関係のためのものでしたら商工観光課の方で、お出しはしてるみたいですけどね。
実際私は会社経営しててパソコンのサーバーが地震によって倒れてしまって、はい、そして倒れてしまって、そしてソフトが資産勘定になってるんですね、はい、でそれで不具合になりまして、それに、当然修理代もかかってくるんですけども、はい、機能しないって言った時に、その固定資産税という部分で当然資産勘定になってますので、はい、減価償却でやってますので、
はい、そうですね、償却資産ということで上げていただいてる、
はい、はい、そうです、
はい、
これは償却資産で上げてる経営者の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、その償却資産に対してのそのものに関しては何か、
その規定も同じ規定になる。先ほどお話ししました現在の規定ですと 20% 以上の被害だから、そこが微妙なところ。そうなんですよ、あくまでも今の規定では 20% 以上の被害があった場合っていうふうになってるだけですので、
ファジーですよね。
ファジーですね。ただこれは全国的に多分同じものを使ってると思いますけど、どこの市町村でもこの問題が出てきてると思います。
なるほど、
はい、
だから上層市の場合はこういうふうにこのようにして土浦とか筑波湖だってことはないようです。全国的に同じ、
それはあると思います。
あるんですか。
はい、その市町村市町村によって、作ってるところもあるとは思います。ただ、なかなかないと思います。
ということしてますが、私の場合筑波にも、土浦にも石岡とか鳥で守谷に店出してるんですが、はい、
それぞれ減免規定についてはそれぞれの市町村で、例えば固定資産と償却資産、それ、市税関係ですね、市の税金についてはそれぞれ仕事に取り決めが、その規定があると思いますので、仕事に内容は変わってくると思います。
そしたら一軒一軒行く伺うってことですね。
そうですね、規定が違うと思いますので、ただ
本当ですか。
そうです、
本当ですかね。
ちょっと、
なるほど、そうなんですか。わかりました。
ただ、減免規定については、大体こう、どこの市町村も大体同じようには運用しているかとは思うんですけどね。
100% 一緒じゃないんだけど、はい、7割、8割か分かりませんけど、ニアな部分の方が多いんじゃないですかっていうふうに考えて。
そうですね。はい。
とにかく。
ぜひ時間を作って一軒一軒
そうですね、問い合わせ自体はその、まあ、業績ごとに、まあ、あるものになりますので、業績の証明しかお出しはできませんので、あとは固定資産の減免についても、その物件があればその業績ごとに問い合わせしてみないと何とも言えないですね。
ああそうですか、はい、はい、篠田さん今日どうも忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、友倉さん私今日来てよかったですよ。
そうですね、
まず、現場確認できるものであれば証明を下ります、はい、ということですよね。
はい、
はい、ですからまず理財証明を出すということ、その2の次としてそれが固定、資産税の減免になるかっていうのは2の次であるということ、
その後のお話になるんですね。
ですね、
理財証明の資料を使わせてもらって減免規定に当てはめて、考えさせていただくということ。
なるほど、
イコールではないってことですね。
イコールじゃないってことなんですね、
はい、
皆さんあのイコールだと思ってる方多いと思うので、そこはまず勘違いしない、ね、あの勘違いしないってことですね。ですからさびっくりしたのは、なんだっけ、日本にある灯籠が壊れた、これも理財が出るというか、こんなの出ないだろうとか言って言ったんだけど、
そうですね、特に予想しはあれですけども、上層市としてはお出しはしてます。
上層市としてはこれ出るわけですね。
はい、
はは、
なるほど。そうですね、そしたら間違いない、今のは上層市の方に伺って上層市の現状、どういうふうな対応していただいているかっていうのを、お話伺っているので、もし土浦の方、筑波の方お聞きいただいている方はその市町村に、必ずご確認いただいた方が
そうです、ね、
よろしいかと思います。はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、長い時間
本当に勉強になりました。はい、またね、こういったような情報、身近な情報をですね、アットタウン上層で、放送したいと考えております。
はい、
友倉さん今日はどうもありがとうございました。
いい機会になりました。
はい、じゃ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
勉強になりましたね。ありがとうございました。いい機会になりました。
ありがとうございました。そうするとまず現場できるものが一つキーワードですか。
そうですね。現場確認ができるもの。うん、だから車に瓦が落ちたっていう時も、うん、現場確認できるなので、写真、
写真だね。
写真を必ず、で必ず写真を撮って、それを持って、税務課さんに相談しに行けばいいってことですね。
どんなことでもいいから最後ね、相談しに来てくださいって言ってましたので、
そうですね、
あとまた各市町村によって違いますので、それは詳しくは窓口で聞いてみる、
ね、
ということじゃないでしょうか。
はい、土浦市の方は土浦に聞いていただいて、つくば市の方はつくばに、もちろん上層市の方は先ほどの税務課の篠崎さんに聞いていただいて、そうですね、
本当に親切に教えていただきましたね。
よかったです、
ね、はいはい、それでは、アットタウン上層特別番組、
はい、
これにて、お開きとさせていただきます。それでは皆さん、
さようなら。